皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が5月の3日ということでございまして、日本はゴールデンウィーク真っ盛りでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕の方はですね、先週実はポッドキャストが配信が遅れましてですね、つい一昨日に配信したばっかりなので、またかよという方もいらっしゃると思いますが、できれば渋滞のですね、暇つぶしなんかで聞いてもらえるといいなぁなんて思って、今日も張り切っていきたいと思っております。第367回というところでございまして、いつもの通り一番最初に僕の近況の話をさらっとしまして、近況も何もこの前話したばっかりですけどね、話して、で今日はメインのトピックとして、数字が大嫌いなあなたがデータに強い社長になるために最初にやるべき3つのことという中身にしました。で最後に雑談でね、雑談はちょっと情報の取り方といいますかね、真実に近づく方法みたいな話をちょっとしたいなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあ、早速始めていきたいんですが、まず近況といいましてもね、おととい言ったばかりなんですが、いろいろ家族ともどもですね、いろいろございまして、おかげさまで、徐々に全体的に復活してきました。なのでおかげさまでですね、海に僕の方も行けたりとかね、してますので、結構リフレッシュしている今日この頃かなというところですね。まあとは言っても、ゴールデンウィークって何でしょうか。僕はね、子供が幼稚園のところまではあまりこう休みの、世間の休みと自分の休みを合わせる必要があまりないので関係ないかなと思ったんですけどね、小学校になってからはやっぱり一般的にはっていうか当たり前でしょうけど、休んじゃいかんという中でやるので、どうしてもね、自分の予定は関係なくても皆さんがお休みの時に自分も何か出かけるみたいなことになっちゃってですね、結局渋滞にはまるみたいなところに、まさかこの時になるとは思わなかったですね。結構不思議な感触でいますけれども、一応明日もね、家族ともどもですね、親戚一同埼玉の奥地の方まで行く予定があるんですが、関越道が今予測を見るだけでも朝の5時から渋滞が40キロとか書いてて、もう大丈夫かというところで憂鬱ですけどもね、決死の覚悟で行っていこうかなというふうに思っておりますまあということですね。じゃあメインのトピックに行きたいと思うんですが、その前にお知らせですね。これもしつこいようですが何回も言いますよ。勉強会やります。ヨーロッパの勉強会のシーズンでございまして、フィレンツェ、イタリアのフィレンツェですね、花の都、フィレンツェの勉強会が6月18日の土曜日の午後ですね。参加費が5000円です。で、一応ですね、申し込みの方も続々といただいておりますし、欧州各地から面白い方もいらっしゃる状況ですので、早めにお申し込みをいただければと思っております。でバルセロナ、スペインのバルセロナの方でもやります。これもすごいね、フィレンツェと並んでとても好きな方が多い街でね、偶然この2つになったわけですが、バルセロナでもやります。バルセロナが6月21日の火曜日ですね。火曜日の、これは平日ですから夜やります。僕夜の勉強会初めてなんですけどね、夜やります。でこれは参加費が3000円ということで、まあ、これ場所代の違いなんですが、こんな感じで行きたいと思っております。というか大人の事情なのかなということになりますね。で、両方ともね、人数が多分どうでしょうか、12名から15名ぐらいを予定してるんですが、満帆入っても多分20名も入れたらいいところかなという感じなので、できるだけ早くね、申し込んでください。バルセロナもね、特に申し込みどんどんいただいて毎日来てるので、早めにね、申し込んでいただければいいと思っております。申し込みがコンテンツラボフィレンツェ勉強会と検索するか、コンテンツラボバルセロナ勉強会と検索してください。まあ、とにかく、まあ、ページ見てもらえば分かりますが、損はさせない内容にしますんでね、ぜひお会いしましょう。はい、ということで、今日のトピックです。今日のトピックは、さっき言った通りですね、数字が大嫌いなあなたがデータに強い社長になるために最初にやるべき3つのことと、いう中身でお送りしたいと思ってるんですが、もうこのタイトルだけで、ああ、もういいや、今日俺の回じゃねえ、みたいに思ってる方も多いんじゃないかと思いますけども、でもね、できる社長はデータに強いとかね、できる社長は数字を見なさい、みたいな、 話って誰か言ったか分かりませんが、すごく一般的じゃないですか。ですよね。だからまあそのネタを言うんだけれども、でもね、まあ、実際は儲かっている人の中でも僕もお付き合いする方もいっぱいいますけども、数字はほとんど読んでないという人もいっぱいいると思います。実態は、まあ実際さっきも言ったけど、付き合っている僕の人の中でもメンバーさんも含めてですが、8割ぐらいはこの手の人、まあ、もうデータ嫌だみたいな、見てないとか見たくないとかいう人かなという気がしますんでね。だからデータに強くなければ儲からないということでは間違いなくないと思うんですよ。まあ、だからこそそんなにデータを見ないともうダメだみたいな話は僕もあまりメッセージとしてピックアップしたことはなかったし、まあ、言っても大体やんないしなと、嫌だろうなというふうに思ってたところあるし、嫌だと思ってても別の才能とか別のそのなんて言いますかね、きっかけで十分うまくいってるし、うまくい続けたりとかいう人もいるわけだから、まあまあいいかなというのがあるわけですよ。まあそれは今でもそうなんですけどね、今日時点では。なんだけれども、でも一方でですね、とは言って、あ、まあ、ちなみに僕はデータを出したりとか見たりっていうのは、その数学が得意ってことはもちろんありませんね。僕文系ですから、高校2年生ぐらいからもう数学と呼ばれるものは学んだことがありませんし、まあ強くはない、好きではないと思うんだけども、そんなに出すのが苦手でもないし、まあずっと会社員やってましたんでね、でいろんな会社で勝負しなくちゃいけなかったから、生き残んなくちゃいけなかったから、そのデータだったりとかいうものについてはやっぱりちゃんとやってきたんだろうなと思うから、そんなに不得意ではないと、ないタイプです。で、まあだから思うのかわからないけれども、話戻しましょう。なんとかね、数字が見れる社長というのは、これ儲かる儲からない相関はないなと思ってるんだけども、これね、逆のまあ視点で、数字が見れる人っていうのはですね、ビジネスにおけるこう谷間というか、あ、落ち込んだなという危機で、ピンチというか、ピンチだったりとか、あとは勝負どころ、ここから行くぞと、ここから大きくするぞみたいな勝負どころには明らかに強いという相関はある気がしますね。数字を見る人と見ない人を比べた時にですよ、と思ったんですよ。なぜかというと、というかどういうことかというとですね、自分がなんで儲かってるのかとか、自分がなんで儲からなくなったのかとか、あとは何でしょう、自分は何をしていると儲かるのか、何をすれば自分は儲かるという立場にいるのかみたいなことをね、皮膚感覚ではなくて論理的に理解しているからだと思うんですよ。なので、まあ、論理的にってどういうことかって言ったら、見込み客が何人いると、見込み客っていうのは問い合わせがあった人とか、なんかいろいろそういうことですよ。リストだったりメルマガ会員かもしれないけれども、そういう見込み客が何人いると一人のお客様がになるのかと、つまり何割の確率でお客様になるのかということだったりとか、あとはですね、あとお客さんが、こう、一人当たりね、一人当たり、一回目の支払いはだいたい平均するといくら払っていて、で、一年間通すと、いくらぐらい一人当たり払ってくれてるのか、平均ね。あと、そしてそれぞれの利益、年間通しての利益だったり、一人当たりですよ。一人当たりのお客様の年間通して生まれてる利益だったり、一回目に支払うお金で生まれてる利益はどれぐらいかとかいうことを、まあ、論理的に把握してたりとか、あと人件費をね、人件費、例えば時給だったりとか件数ベースとかで払ってたりとか、いろいろあると思うんですよ。あると思うんだけども、まあいずれにせよ売り上げを上げたりとか維持したりする、オペレーションしたりするコストでしょうから、それをね、一人のお客様に、一人のお客様で割り算するといくらぐらいの経費として計上できる。例えばお客様が10人いて、10人いると、だけれども月給で10万払っている人がもしいるんだったらですよ、いるんだったら、1人当たりに換算すると1万円のコストをかけてる、人件費が1万かかってる商売ということに1人当たりね、なるわけじゃないですか。それで1万しか儲かってないお客様しかいないんだったら、おそらく人件費で赤字と言いますか、自分の分の給料は出ないみたいな話になっちゃうわけなんですが、まあこういうことだったりとか、あとは何だろう、見込み客そのものが、見込み客そのものをね、何件の接触、つまり、コールドコールっつってね、訪問販売だったり電話営業だったりかもしれないし、代理店に対するアプローチかもしれない、もしくは アクセス、ネットの人が多いでしょうから、ネットの場合はアクセスをどれだけ集めれば何件アクセスを集めると1件の見込み客が手に入るのかとかっていう数字だったりね、まあ、データですよ、データだったりとか、あとは見込み客もしくはね、もしくはお客様、ネットショップだとお客様がいきなり入ってくると思うんだけど、で何アクセス集めると1人のお客様が獲得できるのかとかね、あとはそれを広告費を使ってるとしたら広告費とか、まあ、あとは営業する人の、ね、人件費だったり販売手数料かもしれないけど、1人の獲得するコストはどれぐらいかかっているのかとかね、いうデータのことなんですよ。こういうのが分かっているかどうかの話をしていて、話を戻しますけど、これが分かっているとなんで売上が落ちたかとか、どういうことがそれぞれのこうどういうデータが変化をしたから売上が落ちたんだとか上がったんだとか維持できているんだってことを分かるわけですよ。だから手元に残るお金についてもあんまり最後にお金残らないんですって話ってよく僕も話題になるんですね、メンバーさんと。あ、それはメンバーさんとみんながとは言いません。その残ってない気がするとか、今年は残らなかったとか、いっぱい残ったとかっていろんな話が あるんでね、誤解ないに言っておきますけど、ちょっと手元に残らない気がするみたいな話の時も、結局こういうこと、なぜ残らないかもね、一人当たりのコストがいくらで、一人当たりいくら広告費を使っていくら、一人当たり儲かってるかということが分かってくれば理解しやすくなるわけですよね。だから逆になんだ、年収をこれから2倍にしたいなと思ってた時にどこの数字をいじると2倍になるかってこと分かりやすいですよ。見込み客がいて、そのうち何割かがお客様になり、お客様になった人は初回にはいくら儲かり、1年間通すといくら儲かるのか、その儲かったお金のためにどれぐらいのコストをかけなくちゃいけないか、経費をかけるのか、さらに広告費をいくらかけると1人増えるのかってことが分かれば、2倍にするにはどうするかってことがすごく計算、もう全部計算通りにいくとは言いませんよ、未来英語だけど、3段が立ちやすいということになるわけなんですよね。分かりますよっていう意味。だから、1人のお客さんを増やす。例えば、あと売上を2倍にしたら収入も2倍になるってことがもしその時に分かったんであれば、その2倍にするためにはお客様の数を2倍にしなくちゃいけないって分かったとしたら、その2倍にするために1人のお客様を取るためにいくらの広告費までは突っ込むことができるのか、じゃあこっちの方も施策としてできるじゃないかとか、この広告メディアも打てるんじゃないかとかね、まあ極端なんですると今までなんだアドワーズしかやってなかったけど、Facebook も突っ込めるんじゃないかとか、逆に今までは地域密着だけどアドワーズしか Yahoo しか使ってなかったけど、フリーペーパーもとかポスティングも少し試してみれるんじゃないかとか、ポスティングを割り算すると1人当たりいくらの方々が電話があればうちはペイするんだってことが分かればね、拡張のための舵を切りやすい、決断が しやすいということになるわけですよね。だからまああとなぜだみたいな、なんか売り上げが下がっちゃってどうしようって恐怖に思ったりとか、さっきの広告大丈夫かな、こんなん出してとかっていうようなことがあんまりなくなっていくので、そこの決断力がつくわけですよ。なのでさっきの谷間になった時にどう動くかとか、これからよし増やすぞと思った時にどう動くかって時に、すごくデータを取ってる人取ってない人っていうのはもう差とスピードがめちゃくちゃ出るなというふうにやっぱ僕は思うんですよね。でしつこいですけど、これ聞いててもふーんって鼻くそほじりそうな勢いの人もいっぱいいてね、なんでかというとやっぱ平常時っていうのはデータを取ってなくてもビジネスの上手さみたいなものに差があんま出ないですよね。出ないから、のんきなごってみたいな風に、思ったりとかしてしまいがちなんだけど、やっぱりそのビジネスが売上が過度に下がってしまったりとか、あとはお金が残ってないと恐怖を持ったりとか、なんかパーンとプライベートでボーンと何百万か分かんない、何千万か分かんないけどお金がポンと出てっちゃった時とかね、あとなんか 1.5 倍以上かな、2倍でも3倍でもいいですけど 1.5 倍とか2倍以上の変化を自分で取っていきたいという時、まあこれは売上規模とか収入ってことだと思うけど、時にはですねやっぱ如実に出るわけですよ。でしつこいけど、これはもう大体みんなめんどくさいですけど、今日僕は今から20分の中で一生懸命喋ってもおそらくほとんどの人はやらないんですが、しか興味もないかもしれないけど、でも今日ちょっとそう思ったのは、こうやって出せよっていうことを論じるんではなくて、実はここまではプロローグなんですよ。でなのでめんどくさいと思うんだけど、よく出してる人だと当たり前のことを今日言いますけど、手順を言いますけどね、やってない人でもまあ最低でもね、最低でもどうやって お客さんを拡張するときに広告費をどこまで払えるのかとか、拡張するってことはオペレーションが必要だから人件費とその広告費のせめぎ合いで両方決断できなくて売上規模が躊躇するというか自分のサイズだけで終わっちゃうってパターンがとても多いんですけど、この2つね、人件費と広告費に躊躇しないようにして、事業を大きくしていくときのためにですね、その3段としてはやっぱりお客さん、自分はね一体一人のお客さんからどれぐらい儲かってるかってことは最低把握していると世界観は少し変わると思ったんですよ。なのでまあたくさん今のデータの話はこれまでしましたけど、最低でもその2つだけですね、把握するって方法をちょっと今日は紹介したいなと思って、テーマにしてみました。やっと本題ですけどね。じゃあどうやってやるか。なので、軽くいきましょう。しっかり機会があればね、図表入りとかでブログでしっかりと How to みたいなものにしたいと思うけれども、今日は How to もどきで、できるだけ簡単にちょっと話してみたい。これはメモりました。簡単にしてみたいと思うんですけども、まずはですね、お客様が一人当たりいくら払ってくれてるか、いくら儲かってるかってことを把握しようって言ってるわけだから、まずねやることはですね、購入者というものを表にしなくちゃいけないわけですよ。表にね、鉛筆で書けとかはダメですよ。表にしてください。テキストでもダメです。どういうことかって言ったら、 Excel か Google ドキュメントのスプレッドシートか、まあ、いずれかをですね新規で作ってもらって、お客様購入台帳みたいな名前にしてほしいんです。これはできますよね。さすがにできますよね。でそこで縦軸と横軸があると思うんだけど、縦軸のことを列と言いますけど、そこにねお名前と、あと同姓同名の人もいると思うから、お名前とメールアド、もしくは購入番号みたいなのがあれば番号でもいいですよ。多分ないから、これはないでいいや。お名前とメールアドか電話番号、どちらかだと固有のものになるはずだから、同じ番号の人はいませんからね。だからメールアドとお名前というのを縦軸の列に、こう例えば A 列 B 列があれば A 名前、 B 列が電話番号みたいな、メールアドでもいいですけど。で C の列にはですね、できれば売れた日時も入れてほしい。まあ取りようがなければもうなくていいですよ。で D の列に購入金額の合計ですね、その時ですよ、1回、その1回という購入の時の支払った1回という単位で入れてみてほしいんですよね。でこれ最低です。でそれをねずーっと行が増えていくわけですよ。でこれってネットショップであれば大抵のカートシステム、日本だったら何でしょうね、カラーミーショップ、お茶の子ネットショップ、メーカー、メックショップ、ショップサーブ、フューチャーショップなんかね、いろいろあると思いますが、そういったものでデータが出せるはずだから、それを使えば、貼り付ければね、とても簡単。さっきのメールアドと名前と購入金額は1回1回出るものがあるはずだから、それで簡単でしょ。でサービス業の場合はこれはめんどくさいんだけど、つけたことがない人はめんどくさいんだけど、やっぱり外注の人を使ってでもね、1件何円とかでも できるから、使ってでもつけてみてほしいなと思いますね。まあまあ最悪なんだろう、請求書の一覧とかを拾ってきて、それ以外のもの、手で金をもらったものとか適当にメールでやっちゃったものはもう最悪入れなくてもいいですけどね。でも分かる範囲でやって、完璧を目指すと一生いらないから、請求書だけとか納品書だけとか、なんだろう、銀行の入出金履歴って落とせると思うから、銀行振り込みでやってる人とかペーパルでやってる人とかだったら、その一覧を拾うだけでもどこで金が入ってきたか分かるでしょ。所詮お金をもらった瞬間しか分からないんだから、それだけでもいいから拾ってほしいんですよね。分かります。もう一回言いますけど、ああもう遡って手でやるのめんどくさいわと思って、はいやめたって言わずにね、ペーパルでもらってるんだったらペーパルのリスト、受付リストっていうか売上リストというか取引履歴がCSV といいますか Excel で出せるし、クレジットカードの決済を使っていらっしゃるならその会社から出てくるデータが Excel になっているはず、できるはずだし、銀行振込にしても銀行振込で入出金の一覧というのはデータに出せるように今時のネットバンクはほとんどなって、楽天なんかはめっちゃ簡単ですけどね、なっているはずだから、そこから拾うだけでも構いませんよ。名前はだってカタカナだとしても入ってるでしょ。ということでやってもらっても構いませんね。構いません。メールアドは最後なくても名前だけで、同じ人は同姓同名いないという踏んでね、それまでのものはこれからはつける必要があるかもしれないけど、ということで やってみてほしくて、これをね、できるだけ、まあ、初めから今までの方がいいんだろうけれども、15年も経ってる人はもう、絶対ないだろうから、もうせめて1年とかね、直近1年とか直近半年でもいいから、できるだけ長い期間のものを、やってみてほしいんですよ。わかります？すごいめんどくさいけど、ここがないとちょっと話が進まないので、これを何としてもやってほしいなと思うわけですよね。スタッフの方に頼んでもいいから、やってほしいというのがまず一つ目。で、次に、あ、こっからめんどくせえと思うと思うんだけど、こっからはね、実は、Excel とかスプレッドシートって結構便利で、難しいこと覚えなくていいです。ピポットテーブルって知ってます？ピポットテーブル。まあ、要するに、機能の名前なんですが、Excel でも、Google のドキュメントでもこの機能はあります。まあ、これ知ってるんだったらそもそもデータが好きな人だと思うから知ってるわけねえって前提で言いますけど、表計算の、まあ、機能なんですけど、例えばね、どういうことかというと、さっきの表にね、河野達夫さんがお客様だとすると、河野達夫さんが雑貨をね、同じ人が過去に3回買ってたらね、河野達夫さんっていう行は3つあるはずでしょ？ 3 回買ってるんだから。そして、それぞれのメールアドと名前は同じで、金額のところと日付のところだけは違って、金額のところに1回目が1万円、2回目が3万円、3回目が2万円とかっていう風になってるとすると、そうするとね、すごいけど河野さんの列は3列、3行、ごめんなさい、3行あるわけですよ。3行あるわけですね。で、これをね、なんと、こういうことをね、ピポットテーブルっていうので、こういうのがいっぱいあるじゃないですか。田中さんとか佐藤さんとか、横山さんとか、なんだ、なんでしたっけ、鈴木さんとか、いろんな人が並んでるときに、これがですね、ピポットテーブルという機能を使いますとね、パッと一瞬で、河野達夫さんは生涯で3回購入してます。合計金額は6万です。そして平均購入が2万です。みたいなことが、ピッピッと出るんですよ。これがもう、たとえ100列、500列、1000列、1万列だとしても、まあ、Excel のね、限界の行数はもちろんあるから、その場合は、いろいろやっていく必要があるけれども、一瞬で出るんですよ。全員分。で、ちなみに河野達夫さんが合計でいくらこれまで購入したかというのが、これがまさに専門用語で LTV ですね。ライフタイムバリューという略だそうですけれども、業界的に LTV と呼ばれているもの、日本語だと顧客生涯価値というものなんですよね。何回も言ってますけど、このポッドキャストも。で、これを全員の人数分で、全員の分を合計してね、しかも人数で割ると、これが平均 LTV になるわけです。例えば、合計6万円って人が、100人いて、で、その100で割るから、そうすると平均でも6万になるじゃないですか。っていうことになるわけで、平均 LTV というものがすごく重要になるわけですよ。しかもこのピボットテーブルは便利で、平均で何回みんなが購入してるかすら、出せるんですよね。だって一人一人が平均何回かは出るって僕言いました。一瞬で出るんだから、それをさらに人数で割れば、割る、要するにスラッシュで、エクセルとスラッシュ、人数分だから、なんか200人とか500人とかその人数は、合計が出るんでね。ってやると、平均購入回数まで、まあ、ちなみに出せます。まあ、今日はね、ちょっと、その LTV、つまりお客様が、平均して、一人当たりいくら金を使ってるかということが知りたかったわけだから、ちょっとそれを出してみましたけども、ということになるわけですね。で、1回あたりの平均購入金額っていうのは初回と読んでもいいけれども、初回の平均、1回あたりの平均購入金額と、1回あたりの平均購入、ごめんなさい、1回あたりの通算しての購入金額がまずこれですぐ出ますが、ピポットテーブル2の使えというのが、まず一つですね。第一段階目。で、次がですね、次が、しつこいけど、これって継続しないと結構きつい。まあ、遡ってね、1年分だけやってみて、まず今日言ったことをやってもらっても構いませんが、継続しないといけないから、余談を言いますとですね、めんどくさがらず、やっぱりこれずっとやらないといけないわけですよ。発生都度やってないとめんどくさいから、まあ、ネットショップとかの場合は月に1回だけそのデータを作っといても構いませんが、サービス業とかの場合は、まとめてやると結構めんどくさいと思うから、やっぱり Excel につけるということと、平均 LTV を出しておくということと、平均購入回数を出すぐらいは外注なりを使ってでもね、やってもらっといた方がいいのかなというふうに思います。要するにそのシートをパッて社長が見たら、あなたが見たら、すぐわかるぐらいにしといた方がいいと思っていて、ショッピングカートから貼り付けて月1回やっといてだったら、指示しやすいと思うけど、サービス業だったらね、請求書を発行する都度それを入れといてくれとか、 領収書を発行する都度入れといてくれとか、入金確認をする都度それを入れといてくれとか、まあ自分が入れてもいいですけど、っていうふうにしてもいいから、毎度毎度の処理にしてしまった方がおそらくとても早いんじゃないかなというふうに、思いますね。で、またお金がいっぱいあるんだったらね、いっぱいとか多少あるんだったらそんなに複雑なシステムじゃないから、申し込みフォームみたいなものから自動的に Excel に吐き出すようなシステムもそんなに今時は難しくないから、そういうのを作っておいてもいいけれども、それぐらい結構ね、何が言いたいかって、これやることが重要だってことが言いたいんですが、結構楽だよと、将来いろいろ面倒くさいことならないのと思うので、これはまあやってほしいということですね。じゃあまあこれが、できたとして、ちょっと贅沢を言うとですね、今のはその購入金額だから、儲かった金じゃないですよね。もらったお金でしかないじゃないですか。なので、さっきの Excel にね、できれば、購入都度の原価なり、利益の列も入れといてもらえるといいなと思いますね。ただ、なんだろうか、もう、すべてのサービスで一律6割の原価がかかる。つまり、ガイドサービスをしていて、一人のお客様をアテンドしてもらうためには6割その人に払ってるんだよという以上でも以下でも原価がないんだったら、それをもう合計してパッとかける 0.6 ってしてもらったらいいんだけれども、そうじゃない場合はお金もらう都度その時の原価がいくらだったかというか、まあ利益がいくらだったかってつけといてもらうと、いわゆる平均 LTV というもののが利益という意味でのお客様あたりの、つまり本当の意味での一人当たりお客さんがいくら儲かるかということが出せるんですよね。もちろん固定費の事務所とか、そういうものは、その表に入れてるとキリがないから、入れなくて結構ですけれども、一人当たりというふうになっている原価であれば、入れといてほしいなと。だから自分の給料はそこにはもちろん入れないし、なんだ、サーバー代とかね、なんかそういったものも入れないわけだけれども、ネットショップだったら原価、その商品の原価なんだろうし、サービス業だったら何か、その1個当たりの受託をしてるとしたらですよ、まとめてなんか、時給とかで払ってるんであれば、後でまたそれはね、なんだろう、合計で 月間払ってるお金とそれを割り算したシートを用意しておくんですが、そうすると一人のお客様に人件費いくら使ってるか分かるからね。それはまあさておき、それはちょっと後でデータの活用の仕方で言いますけれども、まあとにかくそういう儲かったという意味での列も1個増やしておくとより精度が上がるということになる。まあここまではちょっとお膳立てですよね。ここまで大丈夫ですか？混乱してますか？じゃあどうやって使うかなんですが、ほーんで終わるかもしれないけれども、バカにするな彼ということで、何が一番いいかというと、結局ね、皆さん、というか僕らもだけども、僕のこれ聞いてるぐらいだから、インターネット通のほとんどの人が使ってると思うんですよ。使ってるっていうか、集客のチャンネルにすごく威力を出そうとしてると思うんですよ。ちゅうことは、業界がなんであれ、皆さんやってることは通販なんですよね。で、通販の業界っていうのは、一人のお客様からいくらの利益が生み出されるかっていうことをものすごく大事にする業界なんです。なぜかっていうと、逆に言うと一人のお客様を獲得するためにいくら金を使ったか、もしくは使えるかってことと、一人のお客様からいくらお金が最後儲かるのかということのせめぎ合いでしか商売が成立しないからなんですね。ふわっとしたものは、定性的なものはまあなく、一人のお客様をもらうためにいくら使えて、もしくは使ってて、さらに一人のお客様からいくら儲かっているのか、もしくはいくら儲けなくちゃいけないのかってことだけのせめぎ合いで商売に参入するか撤退するか継続するか伸ばすか縮むかってことを決めていっている世界だから、もうこれがないともう本当はダメなんですよね。で、じゃあどうやって使うかと、当たり前に一人のお客様からいくら儲かっているかが出たわけじゃないですか。出てるわけだから、一人のお客様に対してどれぐらいの広告費がかけるかがわかるでしょっていう話ですね。だから、利益として、生涯価値、1年間通した価値が12万の人なんだれば、広告費は実質は12万払えません。だけど、12万だと赤字になる、というか、儲けがゼロになるし、逆に12万だとしても、1回、つまり初回に入ってくるお金が3万しかないんだれば、12万、10万広告費使ってて2万儲かると思ってても、10万最初に使って3万しか、一番最初は儲からないから、6万で7万、8万、9万か9万ぐらい損になっていくから、これはまた現金がたくさんある人しかできないじゃないですか。なので、まあ、大体、まあ、皆さんの立場からするとおそらくだけど、現金が潤沢にある人以外だったらおそらくですけれども、広告費はおそらく初回に払うお金とトントンぐらいがマックスになるはずで、払うお金じゃないや、儲かるお金とトントン、もしくは せめてあの広告費だったりのクレジットカードの支払い月が翌月だとすると2ヶ月ぐらいの間に回収できるお金利益の部分がトントンぐらいが限界であって、それ以降は LTV がいくらかによって儲かるってことになるわけだから、それがね分かりやすいわけですよ。さっきの例えば初回の利益が5000円しかないとして、年間の LTV が3万円だとすると、広告費がね1人当たり5000円かけたら1年後で3万に化けるんですね。化けるんですよ。でもし自分の給料を既存のお客様で獲得、つまり既存のお客様が1年程度は経過している人がある一定量いるんであればね、いるんであれば1人当たり5000円はかけることができるわけですよ。なんだけどこれが出てない人、 LTV が3万って知らなかったりする人は、あ、今でも3000円広告費を使って5000円手に入ってて2000円しか儲かってないから、もうこれ以上1000円も広告費は使えませんみたいな話をしてしまいがちなんですよ。だけどそうでないですね。3000円の2000円の利益の初回の人が今月はいたけれども、1年間経過した人は2年目以降もお金を使ってくださってるんだったら3万円丸ごと儲かってると、じゃあそのアクティブユーザーが100人いるんだったら300万でしょ。じゃあ300万のうちから、毎月だから月賞で3500万ぐらいだと思うんだけど、300万の月賞について年賞か、まあ、月賞について、30万だけ広告費を出していって、くるくるくるくる回していく。でも30万というのは安分すると、5000円の、CPO、まあごめんなさい、獲得コストだから、5000円割る30万で、60人のお客様を新規で取って、60人かける3万円が1年後に手に入るから、売上が 2.5 倍になりました、みたいな風な計算をしていくわけですよ。急に難しくなりましたかね。ということが、判断できるようになっておきましょうということ、やるかやらないかはその時見ればいいですけれども、これがないだけで本来儲かるものが儲からなかったり、本来ケチるべきじゃないことがケチったりとか、本来使うべきことを使わなかったり、本来ケチるべきを使っちゃったりとかってことが起こるということが言いたいわけですね。わかりますかね。で、大抵これがねあるあるだけど、データを見てるようで見てない人っていうのは LTV とかを全く見てないので、購入回数も見てないから、逆に初回でいくら儲かるかだけの算段をしちゃうので、逆にね、まあ、これは通販としては正しいかもしれないけど、新規の方がいかにたくさん取れるかって、横に横に横に横に展開するっていう風になっちゃってね、結構しんどいんですよね。で、広告費が高騰していく、今後も高騰していきますしね、インターネットの世界っていうのは。だからそれにやっぱついていかなくなるので、これはこれでまた危機感があるわけでして、まあ、別に才能がある人はまた次の商材でポーンとまた新規だけでくるくるくるくる回しちゃうんでね、それはそれでいいんですけども、そういうことが起こらなかった時にはやっぱり、まあ、怖くはないけれども、まあ、ある種怖いので、この辺ができてないと LTV ってものの概念と初回にいくらもらうかって、これが分けて考えられてないと、新規の方を取るためにこれがマックスであると、で横に横に横に横に伸ばそうとするので、3000円払って5000円儲かってるところが4500円まで突っ込むことができれば、半年後のキャッシュフローがこうなってるってことが判断できないとね、拡張の時の効率が悪いんですよね。わかります？効率悪いように見え、いいように見えて、横展開横展開というのは一から全部やっていくので、まあしんどい、新規ばっかり取り付ける商売がやっぱり世の中で一番しんどいとやっぱり思うので、そこはやっぱあるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、ちなみにこれがすごく大事な話だから話はもう実は終わりなんですけど、だから取ってねってことなんですが、でも今日はね、その話でしたけど、でもね、なんていうかな、一人のお客様から自分がどれぐらいお金をいただいているかと、雇っている人間、外注でも委託でもパートでもいいんですけど、雇っている人が営業マンじゃないにしてもね、お客様一人当たりどれぐらいの割り算で工数というかの費用になってるか、つまり一人当たりいくら儲かってるかについてどれぐらいの割合を占めてるかってことだったりとか、あと自分の給料はじゃあその中からなんでこの額にしか自分の給料がならないかとか、会社になんでお金が来ないかとか、残ったのか、なぜ残ったのかとかってことがおのずと分かるわけですね。一人当たりに分解していくとね、分かる。それで何を自分がやってるかが一番把握できるから、何を自分がやってるかって分かってないと復活する方法も全然分からないし、伸ばす方法もちょっと外しちゃうことがあって、伸びない伸びないって言ってるけど、その突っ込むべきところに突っ込まないか伸びないみたいな話があってですね、でじゃあなんであそこ伸びてるんだって気になるんだけど、それは突っ込んでるからじゃないかって話があり、いや私はそれは突っ込みませんとかつって、いや全然伸びないってなるわけで、そうすると 個人のブログをひたすらまた書く量を増やしたりとかってことだけど、もはやそこじゃないことがあるわけですよ、事業のその伸びるポイントが。っていうこともあるので、やっぱり少しは、見た方がいいって話になるのかなというふうに思うんですよね。わかります?なんでまあ、いいですよ。ここまで言ってて、自覚があるというか、書けてもいいけれども、聞いてる人のうち、どうでしょうか。聞いてる人が1万人いたら、どうでしょうか。50人ぐらいしかやってくれない気もしますけれども、まあ、やってる人はね、僕の言ったことよりもはるかに精度高く皆さんやってると思うので、それはそれでまた、教えてほしいぐらいですけれども、まあね、通販という業界にインターネットを使う以上いるということになるんだと思うので、データを見ないというのはね、平常時はいいですけれども、拡張したい時とか、落ち込んだ時にね、やっぱ不安になっちゃうから、少し、ずっとやらなくていいから、今日時点で遡り半年とか1年だけでもいいから、やってみていただくといいんじゃないかな、というふうに思いますね。はい、まあ今日は珍しくデータの話。じゃあ、最後に雑談ということでですね、お話したいと思うんですが、まあ、世の中にはですね、見ると聞くでは大違いみたいなことって多いじゃないですか。まあよく言ったもんだなというふうに思いますけど、例えばね、僕はまあ仕事柄というところで言うと、検索エンジン対策ってあるじゃないですか。まあ SEO と言われているものですよね。まあ SEO が何だろうということを説明するまでもないかもしれないけど、SEO 対策というのもね、どうやって効果的に自分のページをね、Google でヒットさせていくかというようなことになるわけだけれども、まあそれはもう日英だけでもね、日本語と英語のページだけでも何億ページあるんじゃぐらいこの話を述べている人は多いわけですよ。僕なってそのうちの一人かもしれないけれども、でもですね、アルゴリズムが Google さんが決めている以上ですね、世の中のすべての情報はやっぱり二次情報だったり三次情報、下手すると五次情報、もう悪空間みたいな情報もあるわけですけど、ということになるわけですよ。で、見ると聞くって大違いって、まあ、見ると聞くって意味でも、実際やるのと、見るのは違うって意味ももちろん SEO は多々あるんだけども、でもね、一つの例から言うと、実際 Google はですね、Google のスタッフブログっていうのは日英でも当然あるし、日英でも存在するし、SEO について、こんな風にやってくださいという、ガイドラインなるものだってあるんですよね。実はっていうか知ってるんでしょうけど、皆さんね、知ってます？あるんですよ。至極当然のことが堂々とそれには書いてあるから、ふーんとすごくよくわかるんですが、って書いてあります。なので、もう一次情報はそこでしかないはずじゃないですか。ってことなわけですよ。なんだけど、二次情報とか三次情報に当たる人の方が多いというのが、一次情報に当たってから二次情報に当たるんだったらわかりますけどね。ってことになるよねっていうことだったりとか、あと、似たようなことで言ったらね、あるあるだけど、〇〇業とか〇〇というものが儲かるらしいと、〇〇業、もしくは〇〇というビジネス、もしくは〇〇という商材、〇〇というスタンドが儲かるらしいという話があったとしますけど、これもおそらく二次情報なんですよね。だって、まあ、それがもしネットに出ていたとしたら、ネットに出ていて誰かが語っているとかね、ネットに出ている、書いているとしたら、その言っている人がよほどですね、中立的な立場で話していなかったり、本人だとしてもね、中立的な立場で話して、他人だったらもっと二次情報ですけど、ご本人だとしてもそれが中立的であることはほとんどなくて、そういう場合は。って考えていくと、やっぱ本人に直接利害がない形で教えてもらうか、本人と利害がない人がそれを言うことによってね、その話していることでなければやっぱり真実には近づいてないなというふうに思うんですよね。だから僕もこれはもう全部全うできているとはもちろん自分で思わないですけども、一次情報に当たっていくっていうのはね、やっぱすごい気にしているんですよね。人にまあ物を話すという仕事をしているところがあって、まあ、頭を変えてごまかすってことをすればいいといえばそれまでかもしれないけど、やっぱり責任っていうほど皆さんバカではないんだけれども、やっぱなんかね、やっぱこう気にするので、やっぱり一次情報に当たりたいなと。だからザッカーバーグさんのことを取材して綿密に書かれている Facebook の戦略の本よりは、やっぱザッカーバーグさんがコメント直接説明している たった1分の動画、100行、100文字の言葉とかの方が当たっていきたいなというふうに、まあ思うタイプと思うんですよ。なので、まあネット上で儲かる方法だったりをね、サーチしまくるということも、まあいいのかなと思うんですけども、でも有効な、まあ、これがポイントで、有効なアウトプットを自分でもしていかないと、それは別にブログを書けって意味だけじゃないんだけども、何かしら誰かにね、話してあげるってことだけでもいいんだけれども、有効なアウトプットをすることによって、それがないと誰かが会ってくれたりしないこともあるからね、まあ、そういう、なんていうかな、誰かに話を聞くっていうことで、地情報に触れていく方が、より真実に近づけるんじゃないかなと思う。まあ、アウトプットのくだりはちょっと僕なりの、コメントだから忘れてもらっても構いませんが、とにかく直接的に一時情報に触れていくってことが非常にいいんじゃないか。誰かが誰かが儲かってるよというふうに言ったことをまた誰かが言ってるとかではなくてですね、一時情報に触れてた方が真実に近づけるんじゃないかなというふうに思いますね。だから別に儲かってるって情報が嘘ではなくて、確かに儲かっているけれども、ペケペケという意味で利益が残らないとか、ペケペケという意味で資金を2000万使っているとか、ペケペケという意味でキャッシュフローが危ういとか、ペケペケという意味で、まあ、誹謗中傷を確保していらなくちゃいけないとか、なんかいろいろあるわけですよ。それはね、ちょっとよく見ていくと、やっぱ心が弱くなっている時ってそういうのって踊らされるし、僕も人のこと言えないですけどね。だからお互い様ですが、特に弱っている時はですね、三次情報で、しかもバイアスがかかっている、先導的なものっていうのはね、気をつけていった方がいいかなと思うから、とにかく一時情報に当たるというふうに、まあ、考えていただくといいんじゃないかなというふうに思いますよ。例えばね、お金をすごく稼ぎましたと、で皆様にこれをシェアしたいという話があったとするでしょ。そういう表現っていうのは、僕はコピーライティングとしては別にぜひということを言うつもりはないんですが、本当のそのある程度お金を稼いだという意味で のビジネスでよく得る成功というのかな、その金銭的なゴールということを迎えた方々というのを世界中で見たときには、自分のビジネスを徹底的に大きくするためだけにそのお金を投入する、再投資するか、まあ、自分の欲を満たすために非常に大きな豪邸を建ててみたりとか、はたまたアメリカのアントレプレーナーの方で売却した人みたいに自分のファンドを作ったりとか、エンジェル投資家としていろんな若者に直接お金とメンタリングを両方提供するかという、まあ、非常に大きな事前段階を作るような男まで行くとまた数人しかいないからあれなんだけど、っていう風になるんですよ。だからそれをね、そういう風にしか、真実ではそうしかならないのであれば、なんか何十億もお金、まあ何十億っていう単位がまあアメリカだと可愛いもんになるのかもしれないけど、っていうところで皆様にシェアしたいんだということで直接的にこうなんかやるみたいなところは、一時情報、つまりそういう一般的なそういう人たちってどういうふうに若い人とか後進に道を解いていくのかと思うと、やはりファンドであり、VC でありエンジェルであり、財団であり、学校であり、次の事業を直接やってみたりというふうなサイクルを回しているんだという一時情報がある以上、やはりちょっとどこかに差異があるわけじゃないですか。って考えていくと、何かちょっと違うぞというふうに思っていくのも一つの、こう、曲がった人って言われたらダメだけど、言ってて今、あれですね、我ながら、いらんこと言ってるなと思いましたけど、まあまあそういうふうにね、見る方法もあるし、まあまあ、その言っていることということの一時情報に触れてみるのも一つの方法かなというふうに思います。一時ね、ペケペケという土地とか、ペケペケというなんかものはこれから上がるからね、これから投資をしていくべきだとかって話があってもね、そういうのはこう政府データとか、統計データとか、研究所が出してるデータとか、実際どれぐらいの売買があるかとか、いうのは全部わかるから、一時情報に調べれば。ということで、真実を見ていく必要があるというふうに思ったりもしますね。ということ、なんでこれ思ったんだったかな。なんか三次情報と二次情報が、全然違うじゃんと思ったシーンが僕も最近あったんですね、一つね。それで、あ、そう、思い立ったんだ。それは、まあ、単にね、 一般的に言われている国の、そうだそうだ、僕多いのは国の情報だ、国の情報としてあまりよく知らない国の人からも相談を僕いただくので、そういう方々の情報ってなんとなく軽く知っているつもりでいたんだけれども、実態としてその場のことを聞いたりとか、その土地に暮らす人と一緒にミーティングしたりとかすると全然違うってことがあるから、まあ、見ると聞くじゃ違うなと思ってそういうふうに思い立ったんだ。まあということで、あんまりね、あの先導的に弱ってる時はね、特にそういう情報に気をつけていただければなと。どっしり構えて一時情報をアプローチして勉強するのは一つの、あの正しい姿だと思うから、あの僕も気をつけていきたい、気をつけるというかそういう方が学びが深くて興奮するんで、あのぜひぜひアプローチしていただければ、アクセスしていただければいいんじゃないかなと。なんかあるじゃないですか、例えばこういろんな都市伝説みたいな情報も、健康系の情報とかもそうだけど、いろいろあると思うんだけど、学術的にアカデミックな資料が出ていないというところもしっかりと見た方があのいいと思いますよね。論文って検索できたりしますからね、みたいなこととかも一つ のアプローチなんじゃないかなと思いますよ。はい、ということで、まあまあ、あの審議が必要なことがあればまた一緒に僕にも相談いただければと思っておりますので、今日はこれで終わりましょう。じゃあですね、最後にまたお知らせでございますね。イタリア・フィレンツェの勉強会が6月18日の土曜日です。スペインのバルセロナの勉強会は6月21日の火曜日夜ですね。フィレンツェの勉強会は6月18日土曜日の昼間、バルセロナの勉強会は6月21日火曜日の夜でございまして、ご参加気軽にしてください。楽しく、絶対に楽しくしたいと、ためになるんですね。学んで次からすぐに行動に移せるような、あと出会いもあるような場にしますからね、ぜひ振るってご参加ください。僕も楽しみにしています。申し込みはフィレンツェコンテンツラボフィレンツェ勉強会、もしくはコンテンツラボバルセロナ勉強会でやっていただいて、とにかく人数が制限もございますんで、早めに申し込んでください。あとは、無料相談ですね。これもいつもいただいてまして、ちょっと時間をですね、お答えするというかお約束をするまでに少し時間をいただいておりますが、一月も待たしていないと思います。2週間ぐらいでしょうかね、ぐらいでアポは取れているんだろうなというふうに思いますので、またね、こういうことしたいんだということが、何していいか分かんないのでもいいですから、もしくはこういうことしててビジネスを大きくしたいとか、画期的な商売、逆に俺商売、うまくいってるから新しいチャレンジをしたいんだってことでもいいのでね、ぜひご相談、ちなみに国内の人でも相談どんどんいただいてますからね、海外だから行けないってわけではありませんので、おっしゃってください。はい、それでは今日もこれで終わりたいと思います。皆さんゴールデンウィーク、お仕事か遊びか家族とのお時間か、大いに充実した時間をお過ごしください。ありがとうございました。